日本通信の福田直久社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。福田社長は吉岡町の出身で、前橋高校から東京大学に進まれたそうですが、大学時代に前橋で起業したそうですね。これ前橋というのはどうしてですか？
私今も実家は吉岡町なんですけど、はい、学校自体は小部幼稚園行って、付属幼稚園小中で前高で東大なんですね。なんで生活の場がずっと前橋に、あったということがあって、でその時に実は妻が語学学校をやっていて、でその手伝いもしながら大学も通ってましたという状況なんです、
は
い、
大学時代にもうご結婚されていた？
子供いてましたし。
ああそうですか。
そうなんです。で、そういった意味では生活するので学校行きながら働いてましたと。でうち実家が材木屋なんですけど、親がやっぱりこう事業やってるっていうのをちっちゃい時から見て、多少なんか手伝ったりしてるから、別に自然なんですよね。で当時コンビニあるわけじゃないから、コンビニアルバイトってわけにもいかないし、でやると、自分でということで、で仲間3人あと弟ですかね、とかと一緒に立ち上げようと言って作ったんですよね。
どういう事業内容だったんですか？
これは当時いわゆるコンピューター、パーソナルコンピューター、当時だといわゆるオフコンというものが企業に入っていった時代なんですね。だいたい7000万円ぐらいのシステムでみたいな、そういうものを企業の会計をやりますとか販売管理しますというのがオフコンが入ってたと。でその時代にいわゆるパソコンがまだホビーでゲームに使うぐらいしか使えなかったんですけど、これをビジネスに使えるぞというので、このパソコンをビジネスに使ってもらおうということをやろうというので始めたんですね。で最初はそのパソコンのシステムを売るということをやったんですけど、
はい、
いかんせんその学生が集まってやってるので、何にも会計も経営も何も分かんないので、結構売れるんですよ実は。
そう
売れるんだけど仕入れないといけないですよね。そうすると仕入れるのにお金が必要 で、はい、で売る回収よりも仕入れるお金がなくて、でこのままじゃまずいぞと言って、だんだんだんだんとソフトウェアの方に移って、最終的には開発をやると、ソフトウェア開発をやっていくと、パソコン向けにというような、会社に、3年ぐらい経ってこう徐々にこう変わっていったという感じですかね。
そうなんですね、で大学の学びというのはそのビジネスと何か関連するものがあったんですか？
僕ね、西洋史を専攻したんですね。高校時代まではその数学だとか物理とか、そちらが得意な方だったんですけど、全くその答えが出ない世界に憧れちゃって、ところが歴史を選んだら、
はい、
歴史ってなんとなくこう文献を読んでね、過去こうだったって調べるみたいな雰囲気ってあると思うんですけど、
あります。
もう当時の歴史、これ80年代ですけど、その当時の歴史ってもう文献は読み尽くしちゃってるんですよね。で研究論もみんな出ちゃってるわけです。で何が行われたかというと、コンピューターで分析をするということをやってて、でその時にコンピューターって、僕はコンピューターどう動くか、0と1だけの、デジタルって0、1だけだから、0と1でなんで掛け算出したり文字を出したりするんだろうって非常に不思議だったんですね。でそういうのをホビーとしては、趣味としてはやってたんだけど、そのコンピューターを使うとこんなことができるというのに気づいて、じゃあパソコンをこれビジネスに使おうと。で僕それ以来ずっと使う側なんですよね。アップルという会社もそうだし、アップルって基礎研究そのものではなくて、やっぱりいかにしてコンピューティングパワーを使うかなんです。あるいは日本通信でやってることも、別に私ども携帯やってるけど、携帯の基地局を立てたり技術開発してるわけではなくて、あれをいかに使えるようにするか。だからずっと一貫して僕その使うようになったのは、実はその歴史がそういう方向だったからと。だからあの時に西洋史とかの歴史を専攻していなかったら、実はそのコンピューターの方に入っていかなかったと思いますし、そういった意味では変な巡り合わせなんですよね。
不思議ですね、
不思議なんですよね、
大学卒業もではそのまま会社を続けるという選択肢もありましたけれども、どうもそうではないらしい。
大学卒業した後はしばらくやってたんです。だから僕27歳までは前橋で仕事してやってたので、そういった意味ではその後そのビジネス、コンピューターのビジネスと、あと妻の語学学校も結構大きな語学校だったんで、それも手伝いながら生活をして。
でもその後アメリカで MBA を取得してらっしゃいますけれども、これどうして？
これはね、私が大変お世話になって経営者の方、実業家というか、何と言ったらいいのか分かんないんですけど、群馬の方でいらっしゃるんですね、で今でも、その人が本当に僕恩人だと思ってる方がいるんですけど、その方がね、ふとした時に、いやお前 群馬県でね活躍して仕事してるのもいいけれども一回世界見てこいと。でその時に何か必要だったら俺に相談しろって言っていただいたのが実はきっかけになって、でその当時自分が社長でいろんなことやる決めないといけないでしょ、はい、ところが普通にこう前橋高校行って東大に行って歴史とかやってたら簿記一つできないわけですよ当然だから一度その経営ということについて勉強してみたいと思って、それをやるにはアメリカのビジネススクールがいいというのを何人かにこう相談したら勧められて、はい、じゃあそういうふうにしようと思って、またその恩人の方にご相談したら分かったと言って、はい、そのまあ、あの会社をねじゃあ俺が預かってみようと言って、特に妻のところの語学学校とかは、はい、実質その方が買っていただいて、
あそうですか、
そう、それで妻と子供2人と4人で渡米したんですよね。
かなりの決断ですよ。
一番自分の強みだと思うのは結構ポンと捨てられることなんですよね。
怖くないですか？
怖さはすごい怖いんですよ、うん、なんだけど自分にねずっと生かしてるのが自信過剰であれってずっと生かせてるわけ
自信過剰であれ
と、これねもう感覚的に言うとね昔のね突っ張りの学生みたいな、はい、依然としてみたいな あの感覚に近いと思いますね。もう突っ張って生きていくしかないと表出たらという、だから本来はそこがすごく弱い人間なんで、自分がこう突っ張って自分にこうエネルギーを自分でこう注力しないと動けない方なので、そういった意味ではそういう、まあ、突っ張ってたんだろうなと思いますね。
自分をこう鼓舞して、
うん、鼓舞して
ということなんですね。
そうなんですよね。
まあ、MBA 取得後ですけれども、うん、帰国してコンサル会社勤務を経て、はい、1993年にアップルコンピューターに入社されたということなんですけれども、うん、これをアップルに入ったのはどうしてですか？
これね最初ね経営コンサルやりたくて、コンサルティングに入ったんですけど、はい、全然向いてないなと。
向いてない、
もうね半年ぐらい1年かな1年経たずに向いてないと思って、なぜかというと自分でビジネスやってた側だから自分がパッと決めて動くわけですよ、はい、でそれがねもう巨大な、もう名前挙げると失礼なんですけど大企業の社長会長にこうすべきって言って提案して、はい、僕なんかの頭からすればこんなのだって幼稚園生でも分かるでしょうぐらいのことを明確に伝えるわけですよ。なんだけど意思決定しないの。それはもうフラストレーション溜まっちゃって、とてもこう誰かにアドバイスって無理と思って、それでやっぱり自分が意思決定していく側のリアルビジネスの世界に戻んないとダメだと思って、で僕自身はそのパーソナルコンピューターのことやってたので、これからもうWindows がねちょうど 3.1 とか出てきて、これからマイクロソフトが圧倒的に勝っていくぞと、で当時はまだアップルが伸びてた時期なのね、
はい、
でまあ、そんなところからコンピューター関連でマイクロソフトとアップルから両方オファーいただいたんですよね、うんうんうん、でも絶対勝っていくのはマイクロソフトだと。
アップルが厳しかった
厳しくなる直前ぐらい
ぐらいですか、
うん、もう絶対これから落ちていくよねっていうのは外から見てれば分かるんだけど、中ではそんな感覚なかったんですよね。
イケイケだった
んですね。イケだったの、うん、アップルもバイバイバイバイだったから、ただマイクロソフトが絶対勝っていくよねっていう時に、はい、そこでマイクロソフト入っちゃうと僕チャンスないなと思って、
チャンスがない、
やっぱり自分の力試したいっていうのがあって、これから調子がいいよねっていうところというのはなんとなくこう全体が上がるから自分も上がっていくって感じあるんですけど、自分の力じゃないよねと思って、これから苦しくなる大変になるところの方が絶対いいと思って、それでアップル選んだんですよね。それでまあアップルに入って、でも結果としてはやっぱりそれが正解で、もうアップルに入った後は半年ごとにこう、はい、もう僕マネージャーでとかって言われたんだけど、平社員からやらせてって言って平社員で入ったんです。
あ、そうですか、
うん、平社員から入ったんだけど、あっという間に一番上の方まで行っちゃってもうそのアップルがもうとにかくどうにかしないといかんと、そうするともう とにかくできるやつに仕事をやらせてっていう方向にやっぱり組織全体が動いて、でその時に僕はサラリーマン経験ないので、いい意味でないので、初日にね入って、インターネットじゃないんですけど社内の電子メールがあったわけですね、はい、でセットアップできましたって言ったら、僕電子メールで当時日本法人のね竹内さんという社長なんだけど、社長にね明日の3時に経営上のね課題をブリーフィングしてほしいと言ってメールしてで明日の3時がダメだったら僕いつでも、僕だからガラガラスケジュールないんだからいつでも合わせますからご指示くださいって言って それで営業本部長には、はい、営業戦略をねぜひね教えていただきたいととかっていうのもメールして、でこれは少し若干後から聞いたんですけど、とんでもねえ社員が入ってきたぞとで僕からするとだって働くのにね、はい、社長がどういう経営課題持ってるか分かんなかったら働きようないじゃんみたいな、そういう感覚なの。でその時だと700、800人の組織なんですけど、そういう感じでやってって、だけどねそれをね、はい、受け入れてくれたカルチャーっていうのはすごいなと思います。後から見たら今僕自分で会社でそういうふうにやられたらなんだこれってやっぱり思うなと、今うちなんかもっと小さいですけどそう思いますもんね、うん、だからそういった意味ではなんかこう意外とそういうところがやっぱりすごく大事だなと思っていて、変にやっぱりこう就職をして、私の同級生なんかもそうですけど、就職して最初の3年5年10年という中に俗に言う常識を身につけてしまう、で私そういう意味では常識も本当ないです、そこはなんですけど、やっぱりそういうものが本当に常識を身につけちゃうのが本当にいいんだろうかっていうのってよくクエスチョンしないとまずいなとはちょっと思ってますよね。でとんでもないことしてくれたって言われたけど、僕何が悪いんですかって言ってとぼけて言うわけじゃなくて本気で何が問題だったんだろうみたいな感じの、まあ、入り方で入ってって、だけどそこでずっとやってったところにスティーブが戻ってくるってことになったんで、はい、その時には日本のまあ3分の2の事業責任を持っていて、はい、グローバル戦略のねプロジェクトのリードをしてたんですよね。
そのあたりもこの後ゆっくりお伺いしていいですか、
はいはい、
ちょっとブレイクタイムで一曲お届けしたいと思います。エグザイルアツシさんのいつかきっとという一曲を選んでいただきましたけれども、結構私的には意外でした
これは2011年の日本時間10月6日なんですけど、はい、私軽井沢の別荘にいてこの曲を聴いてたんですよね。その時に実はスティーブの訃報が、はいはい、昔の同僚から入ってきて、しばらく呆然と、本当に呆然として、
はい、
っていう感じだったんですけど、でだんだんなんか気づいたらこの歌詞がねなんかぐーっと入ってきちゃって、残されたものとしてこの意思を継いでいかんといかんなっていう感覚がやっぱり強くって、それを自分にこう思い出させる曲でもあるし、思い出しちゃう曲でもあるし、
そのぐらいジョブズさんとの過ごした数年が濃密だった
5年間ですけどね、5年間本当に濃密な、まあ、ありとあらゆること やらせてもらったし、やったし、喧嘩したし議論したし本当にいっぱいやったので、やっぱりその思いがね強いですよね。
では曲の後にそのあたりをゆっくりと伺っていきたいと思います。エグザイルアツシでいつかきっと。